2023年6月4日聖霊降臨節第二主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美歌162番。賛美歌162番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番後の絵または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第8編。 賛美歌の後ろの購読詩編の10ページ。皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みください。詩式者と交互に唱えて祈ります。購読詩編、詩編第8編。主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向をたたえます。あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。そのあなたが御心に止めてくださるとは、人の子は何者なのでしょう。神にわずかに劣るものとして人を作り、御手によって作られたものをすべて治めるように、羊も牛も野の獣も主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。お祈りをいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、新しい月の最初の主の日の礼拝の恵みに預からせてくださり感謝いたします。先週のペンテコステの主の日から今日まで守られ、また主の年2023年もここまで守られ感謝いたします。もう6月という思いもいたします。時の速さに驚きます。過ぎ去った祖師月はもう帰らず、私たちの地上の生涯の日が過ぎていったということです。その日々をどのように歩んだでしょうか。あなたの御心に沿って生きえたでしょうか。隣人にたくさんのことを要求しながら、自分には当てはめなかったことがありました。隣人の苦しみ悲しみの脇を通り過ぎてしまったことがありました。心配や不満、つぶやきや妬みに心を満たしました。自分のことで悩み、それ以上に神の国と神の義を求めなかったことを思います。さらに自分で気づかない数々の罪がございます。今見舞いにその罪を言い表し、キリストにある許しを求めます。あなたの憐れみをお願いします。父なる神、私たち人間が過ちを犯していても、あなたはこの世界歴史において絶えず御心を行い続けてくださっています。私たちがつまずき倒れても、右の御手で支えてくださいます。聖霊を注ぎ、こうしてあなたを仰ぐことができるようにしてくださっています。この恵みを、今ここに来ることができたものばかりでなく、今日ここに来ることができていない兄弟姉妹、私たちの家族、私たちの友、この町に生きる人々、幼子たちからご高齢の方に至るまで、また自分の国を離れてこの地に来ている方々に至るまで、恵みをお与えください。人生の厳しい戦いの中にある方々に、あなたの良き導きと助け、癒しと希望がありますように。キリストの平和がこの地の上を覆いますようにと祈ります。平和を作り出すために忍耐強く行動している人々を、あなたが顧みてください。政治を司る方々に、世界の人々と共に生きる思いを与えてください。 先週は大雨、大風の被害がありました。いろいろな自然災害、また人が起こした災いのために痛みあえぐ人々にあなたの助けが与えられますように、私たちも重荷を担い合うことができるようにしてください。そのためにも教会がキリストにある平和の福音を大胆に語ることができますように、キリストの恵みを証しすることができますように力づけてください。この礼拝もそのような時として導いてくださり、あなたの平和で私たちを満たしてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の絵、または座席のファイルもご覧ください。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。使徒言行録第15章12節から21節、新約聖書243ページです。使徒言行録第15章12節から21節、使徒言行録第15章12節から21節、新約聖書の243ページです。お読みします。すると全会衆は静かになり、バルナバとパウロが自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる印と不思議な技について話すのを聞いていた。二人が話を終えるとヤコブが答えた。兄弟たち、聞いてください。神が初めに心を配られ、異邦人の中からご自分の名を信じる民を選び出そうとなさった次第についてはシメオンが話してくれました。預言者たちの言ったこともこれと一致しています。次のように書いてある通りです。その後私は戻ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す、その破壊されたところを建て直して元通りにする。それは人々のうちの残った者や私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためだ。昔から知らされていたことを行う主はこう言われる。それで私はこう判断します。神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりません。ただ偶像に備えて汚れた肉と淫らな行いと締め殺した動物の肉と血とを避けるようにと手紙を書くべきです。モーセの律法は昔からどの町にも告げ知らせる人がいて、安息日ごとに街道で読まれているからです。 神がまず心を配られたと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。エルサレムの使徒会議、教会の会議の出来事を今見てまいりまして、今日はその続きになります。11節を読ませていただきます。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。使徒ペトロが宣言をいたしました。私たち、これは今も続いていますが、主イエスの恵みによって救われる、主イエスの十字架と復活を信じることによって、私たちは罪許され、神の子とされ、永遠の命を与えられ、神の国を受け継ぐものとされる。それは一方的な恵み、ただそれをいただくばかり、信じることによってそれが与えられる、救われる、そのことを信じている。そこには何の差別もない、ユダヤ人も異邦人も同じなのだとペトロは告げました。そしてそのことを聞いて、会議の議論は、その前には平行線をたどっていたと思いますが、皆静まってしまったと。そして改めて12節ですが、バルナバとパウロが自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる印と不思議な技について改めて話し、皆はそれを聞いていたということです。ここでもこの15章で繰り返し出てきますが、神が主語であると。パウロとバルナバが自分たちを通して神が御業をなさった、印を行った、癒しの奇跡もありますし、聖霊が下ってイエスを主と告白すること自体が不思議な技であった。ユダヤ人だけではなく異邦人もイエスが主であると、イエスがキリストである、イエスを信じますと聖霊によって信仰の告白、信じることができたこと自体不思議な技、またそこに教会が建てられたこと自体奇跡だと、不思議な技だと言えます。今私たちがこうして礼拝していることも神が行われていること、神が聖霊の賜物を与えてくださってなさしめていること、それは本当に不思議な技であると、決して当然ではないということを覚えて、この御言葉を味わっていきたいと思うんですね。教会がそこにある、この私が救われている、その不思議さを改めて受け取りたいと思います。それは初代教会から遡り、今に至るまで続いている聖霊の御業です。で、会議においてパウロとバルナバのキプロスや、またアジアの伝道の神の御業の報告がありました。そして先ほど朗読したように、その後でヤコブが答えて会議をの終結に至るわけですね。このヤコブというのはガリラヤの漁師のヤコブではないんです。ヨハネとヤコブの兄弟のヤコブではない、十二弟子のヤコブではなくて、そのヤコブはもう殉教してしまってるんですね。で、このヤコブはシュエスの兄弟のヤコブ、シュエスがよみがえって、そして天に上げられて聖霊が下って、そのシュエスが生きている間には弟子としては行きませんでしたけれども、十字架と復活、昇天と聖霊降臨の出来事の中でエルサレムのユダヤ人教会の一員となり、やがてその指導者、責任者になった、またヤコブの手紙の著者かもしれないと、伝承で考えられております。主の兄弟ヤコブが答えました、語りました。13節、兄弟たち聞いてくださいと、 このペテロが語り、またバルナバとパウロが語ったその出来事、それは14節、神が初めに心を配られた。そしてその神の配慮、神の先立つ配慮によって、多くの異邦人の中から神の名を信じる民を、ご自分の名を信じる民を選び出されたんだ。だから異邦人がに聖霊を与えて、イエスをキリストと彼らも信じることができたんだ。そこには神の先立つ配慮があり、そのことによって異邦人から救われる者が、ご自分の名を信じる民が選び出されたんだ。そのことをシメオン、これはシモンペトロの、シモンの別の言い方でシメオンで、使徒ペトロのことですね。シメオンが話してくれました。ペトロ、使徒ペトロが話してくれたんだと。そして実はその教会の人々がその聞いた報告、異邦人の中から神を信じる者、キリストを信じる者が起こったということは、実は旧約の預言者たちも預言していたんだということです。それが次に語られていることです。16節、そして17、18節に、このヤコブ、主の兄弟ヤコブは、アモス書の9章11節から12節の御言葉と、それが16節から17節、18節の途中までですね。そして最後の2行は、イザヤ書45章の21節の御言葉を引用して、これは預言者たちが預言していたんだというわけです。もう一度お読みします。16節の鍵括弧のところですね。その後私は戻ってきて、私というのは神、主なる神ですね。倒れたダビデの幕屋を建て直す。その破壊されたところを建て直して元通りにする。旧約聖書のイスラエルの歴史を見ますと、この幕屋が破壊されたと。エルサレムの神殿は破壊されて、そして人々はバビロンの捕囚となったという歴史的な、歴史の出来事が背景にあります。国も滅び、神殿も破壊されて、人々は外国に捕虜のように連れて行かれて、どうなるのかと。そして時代を経て建てられた預言者アモスが、神がその世の終わりの時にはそれを回復させてくださる、ダビデの幕屋を、神殿を再建してくださる、そこには目当てがあると。それが17、18節で、人々のうちの残った者や私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためだと。イスラエルの民、ユダヤの民だけでなく、異邦人が主を求めるようになるために、終わりの時この神の幕屋は再建されるんだ。そしてヤコブ、この使徒言行録のヤコブ、使徒言行録の初代教会の信仰というのは、この予言が、この予言に示された神の御業が、キリストの到来によって、聖霊の降臨によって今始められているんだと信じたわけです。イエスがガリラヤの宣教から始まって福音を述べ伝えられていた時には、建物としての神殿はあり、そこで祭儀も行われておりましたけれども、イエスが語られた神殿というのはご自分の体のことなんだと、ヨハネによる福音書にございます。そして教会はこのエルサレムの建物としての、そしてそのエルサレムという都にある神殿というところから解き放たれて、 霊と真理の礼拝を捧げる群れに新しくされていくわけです。今まだこの初代教会の時代にはエルサレムの神殿もありますから、ローマに滅ぼされる間まではありますから、今その過渡期になっておりますけれども、預言者が預言した幕屋の再建というのは、建物の再建、神殿の再建ではなくて、主イエスキリストによる教会の建設なんだと。教会はキリストの体と言われております。主イエスが十字架で命を捧げてくださった、そして3日目に復活してくださった、そして天に上げられ聖霊を注いでくださった、そのキリストの証人たちである集められた人々の群れはキリストの体、教会であります。教会建設としてこの預言を改めて受け取りました。そのキリストの体である教会の中に残ったもの、そして異邦人、私の名で呼ばれる異邦人、先ほどのヤコブの言葉からすれば、異邦人の中からご自分の名を信じる民を選ばれた、その神の選びを受けた人々、その人々で作り上げられていく新しい神殿、キリストの体である、聖霊の宮である教会が立て直されつつあると。世の終わりの時、この神の御業が今進められていると。そのためにキリストは来られ、聖霊は注がれたんだ。そのことは預言者がもう証言してくれている、預言してくれていたんだというわけです。このことは昔から知らされていた。そして主は時満ちてそのことを実現させてくれたんだということです。私たちもまた主の名で呼ばれる異邦人であります。これも前の週にも申し上げましたけど、私たちはユダヤ人ではなくて異邦人、聖書の文脈からすれば外国人異邦人、その私たちが今救われてここにあるというのは、神が初めに心を配られて、そしてご自分の名を信じる民として選ばれたから、選んでくださったからこそ、今私たちはここに集められ礼拝をしているということです。私たちは主の名で、主なる神の名で呼ばれる異邦人、主の御名を呼び求める、主を求め続けて生きる民として今ここにあります。そして教会会議では、その異邦人も救われるんだと、それは預言者がもう約束していると、そのことが今実現しつつあると。そしてヤコブは判断を下すわけですね。19節で、神に立ち返る異邦人を悩ませてはならないと。つまり律法を守るようにと、割礼を受けるようにということは求めないということです。その上でユダヤ人キリスト者と異邦人キリスト者が共に生きることができるために、今度は異邦人キリスト者たちへ配慮を求める。それが20節で、偶像に備えて汚れた肉とみだらな行いと、また締め殺した動物の肉と血を避けるように、それは受け入れてほしいという、その決定を教会に宛てて手紙を出すということですね。そのことをすることによって、ユダヤ人キリスト者も異邦人キリスト者も同じ主の食卓に着くことができ、また食事も共にすることができる、同じ一つの交わりに生きることができる、そのことを決定をしたわけです。 そしてそのことがまた各地に散らばっている安息日を守るユダヤ人に対しても証になるんだと、異邦人のキリスト者もまた配慮、ユダヤ人を思い、ユダヤ人の兄弟姉妹を思い配慮するということです。前回も申し上げましたけれども、この緊急で集められた教会の会議ですが、多数決でこのような決定をしたというわけではない。ユダヤ人が言いまかしたとかでも、ユダヤ人キリスト者が言いまかしたということでもない。神のなさったことと福音の真理に立って、そして神がなさってくださったその出来事が聖霊の証明、その出来事によって教会はこのヤコブの決定を良しとして行動に移っていったわけです。人間の配慮に先立って神が配慮してくださったということ、それはもう神の言葉の中に記されているということ、それはみんなが共有したわけですね。そのようにして教会は神の言葉に仕えることによってお互いを生かしていくわけですし、指導的立場にある人たちは神の言葉に聞き従うことによって教会を生かしていく、教会に仕えていくという、それが教会の政治というか自治であるわけです。この会議がそのように法人キリスト者に立法を要求するとか活用を要求するとかいう決定をしなかったことによって、教会の信仰というのは狭いところにとどまることなく、すべての民に広げられていって今に至っているではないかと思うわけです。それは本当に恵みに満ちた決定だと思います。今回この箇所で心を動かされて、もう一箇所読みたいと思わされたのは、この人会議に出ていたパウロの手紙で、ローマの信徒の手紙第15章の冒頭の言葉です。1節から6節、お開きになれる方は新約聖書の295ページになります。ローマの信徒への手紙第15章の1節から6節、新約聖書の295ページになります。ローマの信徒への手紙第15章1節から6節、私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。おのおの善を行って隣人を喜ばせ、互いの向上に努めるべきです。キリストもご自分の満足はお求めになりませんでした。あなたをそしる者のそしりが私に降りかかったと書いてある通りです。かつて書かれた事柄はすべて私たちを教え導くためのものです。それで私たちは聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けることができるのです。忍耐と慰めの源である神があなた方にキリストイエスに倣って互いに同じ思いを抱かせ、心を合わせ声を揃えて、私たちの主イエスキリストの神であり父である方を讃えさせてくださいますように。私たちこうして礼拝で聖書の解き明かしを聞いております。その聖書の御言葉を聞くというのはどういうことかと、聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けると、そのために聖書は書かれていると、 そしてそのことを可能にするのは忍耐と慰めの源である神です。神が聖書を通して生きた神の言葉として私たちの心に、私たちの存在そのものに語りかけてくださって、神の思いに私たちを導いてくれる。私の思いにあなたがなるとか、誰かの思いに私がなるというのではなくて、神の思いにみんなが集められていって、同じ思いにならせていただくと、それは福音に根ざしたことです。そしてその具体的なことは今日の会議のこの使徒会議のところにも通ずると思いますけれども、一節にありますように、強い者は強くない者の弱さを担う。強くされているというのは弱さを担うために与えられた賜物なんだと。自分の満足を求めるのではなくて、もし他の人の弱さに気づいたっていうんであれば、気づいた人は強い人なんですよ。欠点とか過ちとかに気づいたなら、その気づいた人は強い人だから気づくんで、だからその弱さを指摘して終わりじゃなくって、その弱さを担うために気づかせてくださった。その強さは弱さを担うためにあるんだ。そしてそのことによってお互いが共に生きる。それはキリストがしてくださったことだということです。先週あの教会の会議の一つで、関東教区総会が持たれまして、その報告は短文に書きました。読んでいただけたらと思います。こちらの方でもやはり、強い者が強くない者の弱さを担うということが表された会議だったなと思いますし、本当に自分の満足を求めるべきではないということは今も昔も真理です。私たちの教会で、社会部の担当でナルドの壺献金もずっとしておりますけれども、あの教会の会議の発言でとてもあの分かりやすかったあのイメージがありまして、まあ、今日本キリスト教団の教会も高齢の教会員が、まあ、本当に励んでくれているんですけど、その方たちはもう亡くなっていくと、それ以上に救われる人がいない、そしてそれに伴って財政の厳しさもあると。そして互いに支え合う、まあ、互助というのは教区単位でしているので、関東教区はナルドの壺献金というのが教区独自の互助で、また他の教区は他の教区なりの互助をしているんですね。で、互助っていうのは、まあ、あの絆創膏だっていうんですね。その傷んだところに絆創膏を貼っていって、教会を、まあ、あの支えていくと。でもその互助申請をする教会が増えてきて、その絆創膏の数は限りがあると。それでナルドの壺献金もその目標額をだんだん高くして、前は1日5円を1日10円にして浸透運動としてやっており、目標額に近い献金が捧げられて、それは愛の証であるんですけれども、一方でその傷ついて絆創膏が必要になっている教会のその体力を、そのキリストの体である教会自体の体力を回復しなければいけないと。そのことは議論すればできるってことではないなと、こう聞いてて思いましたね。議論して教会の体力がつくならいくらでも議論するし、議論して伝道がどんどん進むなら議論しますけれども、私たちが救われるのも、教会が力づけられるのも、聖霊の働き、祈りと御言葉によるほかない。そしてそれは誰かに、よその教会から何かやってもらうんではなくて、やはり各個教会が豊かな礼拝、そして伝道に、キリストの使命に忠実に真剣に従っていく、そしてそれがすぐに成果は出ないかもしれませんけれども、その両方で教区もまた元気にされていく必要があるという発言に、まあ、そのイメージとても本当にそうだなということが分かりました。まあ、自分の、あのこの体においても、まあ、今 高齢社会になって、こう体の健康ってすごく皆さんテーマになっていると思いますけど、まあ、傷には傷の手当てが必要ですけども、体自身が免疫力をつけるとか体力をつけるとか、体自身を強めるっていうことも、この生身の体についてももう常識になっております。それと似たような感じですけども、そのキリストの体である教会の足腰を鍛えていく、それは聖霊を待ち望み、祈りと御言葉によって私たちが本当に心を燃やされて、この福音をもう告げずにはおれないということ、そこにかかってくる、それは本当に祈りなくしてはできないことだなと思わされました。またやはり西川口教会は恵まれているなと思うのは、このご奉仕をした中で礼拝10人という小さな教会の先生とこう交わりの時を持って、そこはもう40年近い歴史がある伝道所なんですけれども、礼拝はもう10人で、会員はもうちょっと少ないと。その教会がアパートを借りていたんだけれども、この土地を取得して、まあ、階段登らなくても礼拝ができるようにと、まあ、土地を取得して街道を建てるというチャレンジをにも始めているんですね。で、そういう小さな教会はもうみんなが全力を挙げないとできないというんですね。で、みんながもうみんな見えてるわけですね。だからある面で本当に弱いからこそ、もう力を尽くして、みんなが力を尽くして主に仕えている。それは 私自身もこう顧みさせられる出会いでありました。ですから、まあ、各個教会レベルでも、地区や教区教団というレベルでも、私たちは弱さを担うと。そしてそのことができる力は、忍耐と慰めの源である神からいただく。そして具体的には聖書から忍耐と慰めを学んで希望を与えられていくと。そして異なる文化のこの初代教会の決定にあるように、異なる文化の中に生きる者たちがどうしたら共に生きることができるかという配慮をしていく。その前に神の配慮があると。神が出会わせてくださった、集めてくださったキリストの体である教会なんだ、そのことに立ち返っていって進んでいくほかないなと、まあ、教区総会出ても改めて思わされたことでした。これは本当に私たちのまたこの置かれたところで主に聞きながら進んでいくばかりのことです。使徒言行録に戻ります。もう一つ最後にお伝えしたいことは、今日の箇所で、ご自分の名を信じる、私の名で呼ばれると神の皆が繰り返し語られていることも心に留まりました。キリストの教会は父子聖霊の神の皆によって洗礼を授ける、父子聖霊の神を信じて歩んでいきます。その神は父子聖霊の神だと。天地を作られ世界も歴史も治めておられる、また皆さん一人一人もお救いになった神を信じ、その神が救い主としてこの地上に使わせてくださったイエスをキリストと信じ、そのことを信じさせてくださり、私たちのうちに住んでくださる聖霊の神を信じ、この神の恵みにいつも私たちが包まれている、その信仰の目を開かせていただいて歩むばかりということを思わされております。神が私たちのために配慮してくださった、心を配ってくださった、その神の心に従ってまいりましょう。お祈りをいたします。主なる御神、この使徒言行録の箇所はこれほどまでに深く味わったことがなかったなと 思わされています。神が初めに心を配ってくださったからこそ、今私たちはここにおらせていただき、神の名で呼ばれるものとあなたが見つめていてくださる、そしてそのようなやがて選んでくださる人々がこの町にもたくさんいるということを思います。どうぞ教会が主の御心に、キリストに従う者として聖霊によって歩むことを得させてくださるように、自分の教会のことばかりでなく、同じキリストの体である教会を思い生きることができますように、そのようにしてあなたに栄光をお返しできますように、主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌417番、これは新しく歌うので一節通していただいてから歌います。417番、信と感謝の印として 献金を捧げました。お祈りをお願いします。
6月の第一秘術礼拝、尊い贖いの招きを受けて礼拝を捧げることができ、心から感謝をいたします。ただいまの説教で与えられているものは皆違ったものを持っておりますので、担い合って一つになってこれから西川町教会を前進させていくことができますように、守り導き支えてください。そしてただいま全てあなたの恵みによっていさせていただいた中から、心して捧げさせていただきました。尊く用いてくださいますように。 今日からまた7日の歩みを、お守りくださいまして、来週の礼拝を感謝の念を持ってまた、捧げることができますように、歩みを導き守り支えてください。この願い尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
唱詠賛美歌24番、祝祷を持って礼拝終わります。お立ちになる方はご起立ください。賛美歌24番。その恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。